この番組はメタンゲーフがお送りしております。
はい、どうも、メタンゲーフ121回目ですね。121、今日はですね、メタンゲーフでは珍しく文庫本といいますかね、文庫本じゃねえな、手数的に。まあ普段ですね、本を読むつっても自分は、本を読むつっても大体ライトノベルとかなんですけども、久しぶりに、ライトノベルじゃない本を読みました。といってもですね、これは正直言うと読まなければならなかった本なんですけどね。もうすぐ自分の学校は夏休みに入りますけども、そう夏休みに入った、2日後くらいですね、自分図書委員会所属してるんですけども、図書委員会の、合同研修会というのがあってですね、でその合同研修会で、なんていうかな、読書会といって、その中、その合同研修会の中の、なんていうかな、企画の一つっていうんですかね。で三つ課題本があって、その一つに、有川博夫さんが書いた、レインツリーの国というですね、本があります。この本は、有川博夫さんの代表作である、図書館戦争シリーズのですね、2巻目の図書館革命だったと思うんですけども、その中に出てきた本なんですね、レインツリーの国。そのレインツリーの国という本を、実際に書いた本ですね。実際に書いたと言ったらあれですけども、ある意味クロスオーバー作品と言いますかね。で、このレインツリーの国は新潮文庫から、出版されてるんですけども、図書館戦争はまた違う出版社から、どこだったかな、忘れましたけども、違う出版社からですね、出版されております。こういうクロスオーバーって言っていいのかな、作者同じだしな、こういうですね、スピンオフって言っていいんですかね、スピンオフ、クロスオーバー、どっちかわかりませんけども、こういうのは結構ですね、なんかいいなと思ったりはしますね。レインツリーの国、どういうあらすじって結構自分説明ベタなんですよね。メタング聞いてくださってる方はですね、もう言わずもがなかもしれませんけどもね、自分結構説明が下手です。なんでポッドキャストになってんだろうなというあれはありますけどね。とりあえずあらすじは、オープニング後に話そうかなと思います。それで、メタング121回目始まります。はい、というわけで、あらすじですね。レインツリーの国。そうですね。紹介サイトとかで書いてあるようなあらすじは結構説明しづらいので、自分は。ああいう風に読むのは絶対無理なのでね。自分の言葉で、説明したいと思います。主人公のですね、こいつ名前なんだっけ？なんだっけ、こいつ。ハンドルネームがシンなのでね、シンと言いますけども、シンが、10年前だったかな、10年前に、読んでいた、ある文庫シリーズがあって、その文庫シリーズの最終巻がとても、なんていうのかな、印象的と言いますかね、結構賛否が分かれるような終わり方をしたんですね。でその、賛否が分かれたその最終巻、の感想を、ある日ですね、10年経ったある日、検索してみたわけですね。でその検索した数ページ後だったかなに、この、本の題名にもなっているレインツリーの国というですね、感想が書かれているホームページが出てきたわけです。で、そのホームページの、その、なんだっけ、その文庫シリーズのですね、 感想を読んで、そのレインツリーの国を書いていると言いますかね、レインツリーの国を、運営している人が気になったというわけで、その運営の人に、メールを出してみたら、ダメ元ですね、ダメ元でメールを出してみたら、メールが返ってきたというわけで、そこからですね、シーンと、その運営しているですね、運営者の名前は瞳というんですけどね、瞳との、メールのやり取りが始まっていくというあらすじなんですけども、そうですね、まあ、ここからですね、結構ネタバレを含むので見ようかなと思っている方はですね、ちょっと、止めていただいて、本を買うなり、まあ、近くの図書館、多分近くの図書館行けばですね、図書館戦争のシリーズが入っている図書館だと多分あると思うんですね、ちょっと探しに行っていただければなと思いますけども、レインツリーの国、そうですね、まあ、これはもの、なんか結構序盤あたりでわかるんですけどね、まずこのあれですね、この作品第なんだっけ4章はあるのかな、確か、あ、5章か、多分確か5章ですね。今本自体は手元にないんですよね、もう返却したので、その読書会で使うプリントをですね、今片手に全くもって白紙ですけども、例えば第1章にですね、括弧1で言うと、メールでの真と瞳の出会いについてどう思いますかということが書かれていて、それに対する回答が全くもって白紙なんでね、そういう回答が白紙の、その読書会のプリントを見ながら今話しておりますけども、そうですね、まず第1章が出会いですね、で第2章で、まあ、ネタバレは、まあ、あるで言いますけども、第2章がデートですね、で第3章は第3章何だったかな、あれ第3章ってなんだっけ障害のことが分からなかったかな、で第4章がそのなんだっけ、その後か、その障害が分かった後のデートのことですね、で第5章がまあ、その障害に対して向き合っていくという内容だったと思います。そうですね、感想といたしましたですね、自分正直言うと身の回りに障害者って言い方は適さないのかもしれませんけども、なんだっけ、あいつっても言いますけどね、いや友人ですからね、友人ですからあいつって言いますけども、あいつ障害者が友人にいるんですよ、一応自分、ただあいつはまた聴覚じゃないんですよね、自閉症だったかな、自閉症の軽度のですね、軽度の自閉症で、でもなんつうかな、よく特番とかで会ってるような自閉症のような、ああいうなんつうかな、誰かが親が近くにいないとダメといったあれですかね、なんか違うのかなと思ったりもするんですけども、ああいう特番とかで会ってるのは自閉症ではなくて、本当に軽度なんですけどね、最近だと結構回復してきているみたいですし、この前一緒にカラオケにも行ったりしました。まあ、そんな感じで結構、そういう人は中学校までだったかな、小学校同じで中学校も同じで、高校から、まあ、ちょっと、ね、高校からはさすがに分かれるんですけども、それでもたまに連絡を取り合って、そういう風にですね、遊んだりすることがある程度のと言ったらあれですけども、の、友人なんですけども、そういうのが友人にいるからこそ、なんかちょっと違う見方もできたのかなと思ったりはしますけどね。まあ、そいつが全然聴覚じゃないからなというのは、今回のレインツリーの国呼ぶに関しては、あんまり役立たなかったのかなと思ったりはしますね。 この本を読んでですね、結構自分にとっては初めて知ったのが、聴覚障害にも結構段階があると言いますかね。何つうのかな、あれですね、聴覚障害、生まれ持って、障害を持っている方と、まあ、事故やらなんたらで、それこそサカナクションのボーカルの山口さんは突発性難聴ですからね、ある日起きたら急に片耳が聞こえなくなったと言ってましたからね、確か。まあ、そういう風に生まれながらにして持っている人と、そういう風に急になる人、まあ、今回のレインツリーの国の、瞳は、何だったっけ、レジャー中の転落事故だったかな、で両耳聞こえなくなってという、なんだかな、そういう生まれ持っての障害じゃないからこそのなんつうかな、問題と言いますかね、社会に対する風当たりが結構ひどかったりですね、そういう風なのを結構短いんですよね、200ページぐらいしかなかったので、200ページぐらいの本にしては結構内容が熱いと言いますかね、結構書かれていると言いますかね、中身が、まあそこら辺はね、結構有川博さん自分は好きなのでね、図書館戦争シリーズは一応一巻だけ読みました。それ以降はちょっと読み機会がなかったので読めてませんけども、なんつうのかな、結構一応恋愛ものなんですけども、恋愛ものにしては結構直球勝負と言いますかね、うまくこういう感想を伝えることはできないですよね、結構良かったですよ、最近本読んだ本の中では結構よくて、まあ、おすすめしたいと思ったからここで話しているわけですけども、そうだな、読んでほしいっていうのがあるんだよな、唯一難点があると言いますかね、いやーでもこれも物語を語る上では必要不可欠だったのかもしれませんけども、メールのやり取りをする場面があるんですよ、さっき言った通りメールで知り合ったこともありますし、そのメールをやり取りする時の、主人公のシンですね、シンの口調がどうしても、まあ、そういうシンがですね、生まれが関西なのもあるんですけども、関西弁なんですよね、メールでのやり取りが、で途中から普通にデートしたりもしますけども、そのデートの時の口調が関西弁だったりですね、自分なんていうかな、関西弁を文字に起こされるのって結構苦手なんですよね、関西弁と言いますか方言ですね、よくFacebook の方で、最近Facebook の方で、友人と言いますか、同級生たちとですね、絡むことが多いんですけども、その同級生の、ツイートじゃねえや、ポスト、投稿を見ていると、やっぱりどうもなんか、方言があるんですよね。モバゲーとかもそうですけども、例えばこっちの方、福岡県、筑豊地方、の方言で言うと、何なんちよったよ、何なんて言ってたよということですね。何なんちよったよみたいなんですね。そういう風にですね。何なんしよってみたいな。そういう方言を文字に起こすのって結構自分苦手意識があるんですよね。そういう苦手意識が結構働いた作品でもありますね。関西弁もやっぱり文字に起こすとちょっと違和感がありますね。なんなんしおらへんのやかみたいな。しおらへんのやかって関西弁のかわかりませんけどもね。まあ、方言が嫌いなわけじゃないんですけどね。なんだっけ。まあ、なんぞかな。この本の感想を結構あれですけどね。でも、その関西弁、やっぱりですね、この、やっぱりなんぞな、最初読んでるときはなんでこういう風に書いたんだろうなと思ったんですけどもね、物語が進むにつれて結構それを使っている理由が上がってきましたね、 関西弁って結構早口じゃないですか。で、今回言うと、ひとみは聴覚障害で、全くじゃないな、一応、残存聴力があってかすかに聞こえるですね。それを補聴器でカバーしているというのがあるんですけども、やっぱり補聴器でも聞こえないような音、しかも関西弁って早口じゃないですか。だからこそ口元をよく見て何て言ったのかを推測するという、そういうのが一番なんていうかな、その口元を見て判断しなきゃいけないというのが一番際立つのがやっぱり関西弁だと思うんですよ。そういうところでやっぱりなんていうかな、ゆったりとした方言、京都弁だとかそうだったかな、結構ゆっくりした方言ってあるじゃないですか。そういう方言だとやっぱりそういう口元を見て判断しないといけないという、聴覚障害の人のあれが引き立たないのかなとは思ったりはしましたね。まあ、ただに作者の方がもしかしたら関西出身で関西弁が使いやすかったとか、そんなのもあるかもしれませんけどね。いや、それはないかな、ただね。まあ、そういう風にですね。面白かったです。雑な感想ですけども。そうですね。図書館戦争を読んだ方は、まあ、クロスオーバースピンオフ作品ということもあるので、ちょっと読んでみてはいかがかなと思いますね。自分も、図書館戦争、現在 YouTube の方でですね、フジテレビアニメーションとして、公式配信されておりますので、夏休みがもうすぐ始まるのでね、ぜひとも、ズームは一気見したいなと思っております。というわけでですね、メタの121回目終わりに近づいていきますけども、ついさっき知ったことなんですけどね、先ほど読書会に参加するって言ってましたよね、自分。日にちを勘違いしておりましたね、この読書会がある日にちを。まあ、日にち言いますけど、24日なんですよね、この、合同研修会がある日が。24日。その日にクラスの三者面談の、ね、日程を入れてしまってるというですね、やらかしてしまったなということをさっき気づいてしまったのでね、明日ちょっと謝りに行きます、辞書の先生に、図書館の先生に。まあ、その面談後に、参加できたらいいなと思っています。幸いですね、その読書会は昼飯を食べた、3時ぐらいだったかな、3時じゃねえや、昼飯を食べた後にですね、行われるので、読書会には、余裕で参加できるんじゃないかなと思ったりはします。まあ、そのわけで、終わります。夏休み中は、まあ、更新したいかなと思っております。余裕を持って更新できたらいいなと思っております。今日みたいにね、結構ギリギリどころか多分これ遅れてますね。多分、木曜日に突入していると思います。というわけで、メタング121回目終わります。それでは、タイでした。また来週。